発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
うん、あ、兄いいですか。
いいよ。
最近、うん、今年の2月に味噌ワークショップできるカネテっていう施設を作ったんですけど、うん、そこでなんかいろいろ食にまつわる、うん、ワークショップというかイベントしたいなと思ってて、うん、最近僕らの発酵兄弟でいろ、うん、んなワークショップに行ってスカウトをするっていう、
うん、あ、参加して終わった後にうちでやりませんかって
勧誘してます。
どうですかみたいな。
どんなの行ったの。
とりあえずね、先週か、中央線のなんだ、
荻窪駅で、
うん、
調味料ナイトっていうのに参加してきました。
何作ったの。
バターと粒マスタード作ってきました。
あ、どっちもなんかそれとなく味噌に合いそうだ
ね。
そうそう、でなんかその展開がすごい面白くて、うん、粒マスタード作ったらソーセージ作ったりとか、うんうん、バター作ったらなんかパンに塗るとかパン焼くとか、うん、結構広がりそうなので、うんうん、面白いなと思った。あと実際作ると目から鱗で簡単なんだよね、
う
ん、
そう簡単で、でなんかバターってそういえば何なんだみたいなこと調べたりとかしたので、すごい面白くて、
やっぱ作るのが一番勉強になるよね。
そう本当そうなんで、で今度機会があったらその教えてくださった先生を山梨に呼んで、うんまあ、うちでワークショップとかラジオに出てもらいたいなと思ったので、
う
ん
う
ん、
そうだ、いいだね、う
ん、溢れる才能をね見つけてきましたよ。
それ楽しみだね。
なのでこれからも私たちのスカウトは続きますので、は
い
は
い
は
い、このラジオ聞いてる皆さんのところもスカウトに行くかもしれないね、
うんはい、楽しみにしていてください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは発酵弟のヨーロッパ土産話その2。
前回は、ハンガリーブタペストの話したんですけど、うん、今回イギリスの話しようかな、う
ん、なんかいいです、旅番組みたいでいいですね、うん、なんかイギリス編みたいな、なんか
あ、そうだね。
イギリスでは何してたんですか。
ですね、イギリスでは2週間ね、イギリスの西の方にあるトットネスってちっちゃい町の森の中にあるシューマッハカレッジっていう学校に2週間講義、超短期留学してきた
の。何の勉強したんですか。
2コース取ったんだけど、1つ目はインド人の哲学者のサティシュ・クマルさんっていう人がいるんだけど、その人と一緒に結構いろんな哲学的なことを語り合いながら散歩したりとか、掃除したりとか庭仕事したりするっていう。
修行？
修行だね、一つのね。お寺に、お寺に泊まる、ほら宿坊みたいなのあるじゃん、ああいう感じでもうみんなで泊まり込んで、でいろんなことを話したり、いろんなことやったりするのがあって、で2つ目がそこのデボン州っていう、まあ、そのトットネスがある地方があるんだけど、そこにあるその先進的な農業をやっている農場にいっぱいフィールドトリップに行って、でそこでその人たちと話したり、一緒にちょっと農作業手伝ったりとかして、でそれでその食と農業について学ぶっていうのをやってた。
なんかそんなアクティブなことやってたんですね、
うん、だ意外にアウトドア系でずっと外行った、
へ
ー、寒くてさイギリス。
へー、
あれだったんだけど、で今日その話をしたいなと思ったんだけど、そのすごい面白かったのが、そのシューマッハカレッジっていう大学院大学カレッジだから、でそこすっごい面白かったんだよね、でそこはなんかコンセプトがすごく変わってて、その暮らしながら学ぶっていうコンセプトがあるのね。だから基本的に生徒はみんな寝泊まりして寮があるんだけど、そこに入って、でみんなでそのいろんな仕事をするの、その皿洗いとか、あとはご飯作ったりとか、 庭でいろんな食べ物作ってるんだけど、その庭仕事したりとか、あとその大工仕事したりとか、うん、新しい小屋建てようとかって言ってみんなで作ったりとかっていうことをやってるんだよね、うん、ほら学校っていうとなんとなく講義聞いて、うん、で先生のお話聞いて試験してっていう話なんだけど、そうじゃなくてそこにいる時間全体が学びだっていう考え方でやる。
うーん、
でそういうところでやるんだけど、さらに面白いのが来てる人が世界中から来るのね、本当にこの間のあの学会みたいに、
うん、
で僕が行ったその2週間の時に全部でね30、40人ぐらいの人たちが、まあ、それぞれの、コースに分かれて来てたんだけど、うん、多分ね15カ国ぐらいから来てた。
へー、すごいですね。
ウルグアイから来ましたとか、
へー、
ドイツから来ましたとか、
うん、
中国から来ましたとか、
うん、
すごかったよ。
へー、日本人もいたんですか他に。
うん、日本人もいて少なかったけど、で、ね、スタッフにも日本人が一人いたんだよね。そのサチさんっていう僕と同い年ぐらいの女の子なんだけど、でその女の子すっごい発酵好きで、
うん、
僕その大学の最初のオリエンテーションで自己紹介で発酵の専門家ですっていう風に言ったら、うんうん、じゃあ発酵のワークショップやってよとかっていうことになって、でそのままの流れでまたあの麹作りワークショップやった。
へ
え、あとお味噌仕込む。
え、種麹持ってた？
持ってた。
へえ、なんかいわゆる日本の大学とは全然違いますね。
全然違う。でなんかね、その面白いなって思ったのが、そのさっき言ったその暮らしながら学ぶっていうのと同じように、お互いにその学び合うっていうコンセプトがあって、うん、でいろんな国の人からが来てるんだけど、若い人だけじゃなくて本当におじいちゃんとか来てるのね、
うん、
で30代40代ぐらいの人もいっぱい来てるし、で専門家の人が多いからみんな面白いこと知ってたり技術持ってたりするので、うん、その面白いことやってる人がいたらその人が先生になってワークショップとかをやるんだよね。
うーん、
だから僕以外のやつだと何やったかっていうと、草刈り機を使わない草刈りの仕方とか、う
ん、気になる。ちょっとね、
刀をこう刃物を研いで、
うん、
で対極拳の動きでこう草を刈るみたいな、そういうことをみんなで学んだりとか、うん、あとその小屋作りが得意な人いたらその誰でもできる小屋の作り方をみんなでその土こねるところからやるとか。
へ
ー、そう、すっごいね面白かった。
へ
ー、ちょっと僕のその学ぶとか学校っていう感覚はすごいね変わるようなところだったね。
へー、あと農家さんにも行ってたって言ってたんですけど、うん、そこではお手伝いしたりしてて
ちょっとだけね。で基本的にはディスカッションというか話を聞いて、その農場を回りながら、うん、その牛はどうやって育ててるのかとか、うん、その、まあ、作物をどう育ててるのかとか、どうやって出荷してるのかとか、
うん、
土を肥やすために何やってるのかとか、そういう話を聞いてきた、う
ん、なんか面白農家さんとかいました？
大体みんなすっごい面白かったんだけど、
うん、
あのびっくりしたのがね、あの日本のあの自然栽培っていうのを知って、うん、あの雑草を取らないで、
うんうんうん、
で土をあんまり耕さないでって、うんうん、あれがねすごいメジャーだった、あのやり方が。でそのイギリスのオーガニック農業ってもう普通の有機農法からさらに一段階先に行っていて、うん、やってる人はでその人たちがやってるのがその自然栽培のやり方、
うん、
だからなんかお前日本人かっていうと、うん、なんかこのやり方は日本人のマスターが作ってみたいので握手みたいな感じで、あのすごいびっくりした。だからね、あの僕が行ったところですごく面白かったのが、完全に自然栽培でやっている大きな農場があって、すっごい大きいんだけど、うん、東京ドーム1個分とか2個分ぐらいあるんだけど、うん、そこ全部自然栽培でやってるのね。だからなんかただの草っぱら、
うん、
なんか野っぱらなんだか畑なんだかよくわからない
みた
いな。
どこに何が植わってるかわかんないですよね、パッと見、
う
ん、
でもそこ行く人いたら、あれ麦みたいなあれ人参みたいな一応わかってんだよね。
へ
っていうのがねすごく面白かったです。で、
うん、
まあ、その農場のやつの感想で言うと、やっぱり自分で売る、で一緒にその農業をするコミュニティを作る、
うん、
でもちろん美味しい野菜を作り、でかつその環境にも負荷をかけないっていう、いろんなことのバランスを取りながらやってる人がすごく多くて、やっぱりなんかこう農家って今までただ作物を作るだけだったんだけど、うん、いろんなことを考えながら環境自体とかコミュニティ自体を作っていくっていう、こう新しい役割にシフトしつつあるんだなっていうことがよく分かりました。
うん、じゃあ日本よりまたちょっと違う感じなんですか？
うん、なんかそのコミュニティとか地域とか環境をオーガナイズする方法論として農業があるっていう考え方かな、
うん
うん、
へー、
うん、
どうですか、はい、弟の話を聞いて兄。
僕も生活が学びだなと思ってたけど、教え合うとかってなかなかこっぱずかしくてやらないじゃないですか、
うんうん、
だからそれが自然とできると、あえて学校ってとこ行かなくても学べるのかなって思ったのと、あとそういう学校が実際あるんだったら学びに行ってみ たいなって思いました、うん、普通に、うん、
1週間とかのコースがあるから、うん、結構ね、あの行こうと思ったら行けるし、
うん、
あの宿泊料とかご飯も全部込みだから、実はそのそんなに高くないので、
うん、
なんかどっか旅行行こうと思ったらそのシューマッハカレッジ訪ねてみるのもいいかもしれないなと思います、
うん、暮らしながら学ぶっていいですね、
うん、あと一応発酵の話だから最後にちょっとだけビールの話しますね。
あ、ぜひぜひ。
あのイギリスのビールってリアルエールって言われてるんだけど、イギリスの田舎行くとね、なんか地ビールがいっぱい出てくるんだけど、
うん、
そのビールが結構衝撃的で、
うん、
飲んだ瞬間に何このぬるいビールはって思う。ほら、日本のさビールをさ、お父さんとかがさ、そのビール飲み途中のやつをさ、飲み途中のまま寝ちゃってさ、
うん、
また起きて飲んだら気が抜けてぬるいみたいな、あのあるじゃん、あれ、
うん、
あれ
の味なの。
でなんだけど、あのこの間のパンの話と一緒で、すごくなんかこう原始的な作り方のままこうずっと来てるやつだから、うん、そのあんまりガスとかを密閉できないし、うん、冷やせないから、うん、それそのまま飲むみたいな感じだけど、すごいね、味わいあっていいんだよね。麦の味がすごくするから、
うん、
大人の麦茶みたいな感じでなかなかイギリスっていうの
は、ね、お腹にも良さそうだね、冷たいの飲まないから。
でもなんか無理がない感じがいいですね、
うん、
こうわざわざずっと冷やして保存するとか、そういうなんか輸送が大変だとかなっちゃうけど、
イギリスってまだ僕ロンドンのなんかこうすごい先進的なイメージあったんだけど、うん、田舎行くと本当にいろんなものが素朴で、
うん、
すごくね、あのイギリスに行った2週間うちリラックスしましたね。
はい、じゃあこれからまた普段の生活でいろいろアウトプットして教えてください。
はい、わ、はい、かりました、頑張ります。
はい、じゃあ2週にわたってお送りしたお土産話も、
はい、
うん、面白
か
った。じゃあまたもし話足りないことがあったらね、ブログで伝えてもらって、
僕のブログの記事とかにもイギリスの話がちょこちょこ登場したりしてるので、うん、ぜひ読んでみてください、
はい、
そのリンクも貼っ
ておこうか。そうですね、ぜひ覗いてみてください、はい、以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。最後、兄から何か。
今回が7月最後の放送なんですけど、うん、次回8月の頭の放送からですね、
うん、
ちょっとあの新しい取り組みというか、うん、番組の、まあ、構成が変わるっていうか、なんだろうね、その、
うん、
一緒に番組を作る仲間が加わります、
うんうん、そう、今まではこうなんだろう、うん、割と私たち発酵兄弟3人でやってたんですけど、これからは新しいスポンサーさんと一緒に番組をこう作っていくような
取
り組みをね、
取り組みをやっていくので、
ただ宣伝するだけじゃなくて、うん、番組内の一個のなんだろうね、
うん、コンテンツとして一緒に発信していけたらなと思うので、うんうんうん、
まあ交互期待ってことね、
はい、楽しみですね、はい、また8月からも、
はい、
はい、
いつもご愛聴いただきましてありがとうございます。
そうですね、
引き続きどうぞよろしくお願いします、
はい、うん、よろしくお願いします。
変化球出してきますよ。
そうですね、頑張りましょう。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内にあるバーナーから聞くことがあるので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。